はい、こんにちは、大竹誠です。今日はもう11月の1日火曜日、今日のパートナーは、
はい、小島恵子です。11月ですね。
そうだよ、早いよ。
早いな。
はい、私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
そして今日火曜日は、
はい、武田砂鉄です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。寒くなってまいりましたね。え、まあ、このままバッと寒くなっていっちゃうのかね。なんかこう、
さすがにね、霜月ですからね。
うん、何、
霜月って言わない？
ああ、そうか、
ね、
そういうことか、
ね、
ああ、そうだよね。早いね、1年、
慶太郎
くん。
早いですね。
あっという間だね。
あっという間です。
ねえ、どんどん年だけ取っていくね。うん、ご報告があります。
はい。
私、ツイッターでも3ヶ月半ぶりにつぶやいたんですが、うちにレモンの木がありまして、
うん、
でこれがもう最後の1個が落ちて全滅してしたっていう話をしてたんですけど、
うん、
よーく見てみたら地べたの近くに、うん、そうだな、なんか卵よりもうちょっと大きいかな、そのくらいのレモンが1個発見しました。
いましたか。よかったですね。しかも意外といいサイズじゃないですか。
そうなんだよ、
うんね、
1個
よかったね。
大竹さんのツイートを、ね、はい、遡ったら、うん、はい、3回連続ぐらいレモンでしたね。
今ね、ここのところね、
ここのところ3ヶ月ぶりのレモンツイート、
はいはい、佐藤さんもツイッターみたいなのはつぶやいたりしてるんですか。はい、
う
ん、
割としてますよ、
あ、そうだね、たまにこの番組にどうのっていうのが、うん、はい、
佐藤さん、は
い、
こまめに、
うん、また大江戸線で、
うん、
砂山さんの声がしたみたいなことをつぶやいたりとかしてます。
はい、
はい、
それは気分のいいものだったってことですよね。違う。
あ、その声ですか、うん、その声は別に気分のいいものでもないというか、前ね、前にもちょっとね、お話しさせてもらいましたけど。
はい、はいはい、いやー、どうするこの1個のレモン。俺は
そうですよね、
黄色くなるでしょ、このまま置いとくと、
うん、
どこまでは、もうでもなんか皆さん心配してくださって、いろんなとこから私レモン、レモンが届くんですけど、まだみんな青いレモンだね、俺のとこに。
これなったまま黄色くなるんですか。
え、
なったまま黄色くなるのかと思ってたけど、何、もいじゃって、もいでから黄色くするものなの。
いや、知らないけど、
バナナみたいな感じ。
よく昔見かけてたのは、
うん、
なったままやっぱ黄色くなってたよなと。
あ、
結構なんか近所のオーストラリアの近所のレモンの木はなんか、うん、なったまま黄色い気がするな、
うんうんうん、
どうなんだろう、食べる場合はどうする
の。いや、だからどの辺で収穫すればいいのかちょっとわからんけども、うん、こうあれだね、何にして食べるかね、うん、私は
1個でしょ。
これまでそうやって収穫して何かに使ったことっていうのはもうない、うん、
ない。10年間1個
も、10年間1個もない。
初めての、
はい、初めての
初めての収穫。
残しちゃダメよ。
え、
残しちゃダメ。
何よ。
もう皮から種から全部食べてあげないと。初めてなったんだから捨てちゃダメ。
汁は何に使うの。
汁は全部絞って飲む。
ああ、
絞って飲む、
うん、
絞って飲む、
飲む。
1個ですもんね、
うん、1個だ。
そんなに、
そんなに
大して出ないですよ。
飲めないよ。
それでもその絞ったものを体感する、
うん、そうそうそう、うん、まあそのままが無理だったら蜂蜜とか炭酸とか紅茶とか入れて汁は全部飲むじゃない、
うんうん、
で皮はなんかこうシャシャシャとかさ、おろし金とかでなんかこう香り付けとかしてさ、うんうん、
始まる前に心ない人が魚にかけろとか言ってたよね。
あ、私ね、
心ない人いましたね。心ない人だ。
私最初魚にかけたら、
うん、すぐ終わっちゃうね。
1個でやっとできた1個だよ、う
ん、って聞いて、あ、それやっぱ完食してあげなくて、うんうん、レモンと大竹さんが一体化するまで全部食べてあげなくちゃいけないから、やっぱり砂糖漬けとかかな。そうそう、ホールで
砂糖漬けか。
砂糖漬け、
もう丸ごと砂糖漬けしたら食べられない。
蜂蜜漬け
とか、
うん、
そうするとさ、多分残さず全体食べられるよね、うんうん、きっとね。
うんうん、
でね、まあ、種は、まあうん、まあ飲んじゃえばいいからさ。
いやいやいや、ちょっと待って、でもあれはジャムは、
ジャムもいい。
ちょっと少ない。1個だからな。
ジャムはさ、
1個だからな。
1個は無理じゃない。砂糖漬けなんか、
まあ砂糖漬けかな。
ちょっとリスナーで教えてあげて、たった1個のさ、むけなしのレモンをさ、ね、大竹さんどうすればいい。
世の中たった1個のレモンをこれだけギャーギャー言う人はいないと思うよね。
しかもまだちょっとその見えにくいところにあるってことは、はいはい、こう成長としては不安定な可能性がまだ残されてるわけですか。そんな日当たりが、うん、
まあ、
もうある程度育ってれば、
いや、もうでも
いけるんですかね。
もうでもあのくらいだろうなと思って、うん、思ってるんだけどね。
今収穫しちゃっていいのかっていうのもちょっとレモンに詳しい人には聞きたいわよ ね。
いやでもあれでみんなあの送ってくださってるみんな青いよ。
でもね、ここからどうやら黄色になるみたいですね。
あのついたまま、は
い、でついたまま、
ついたまま黄色くなるの。
果物でさ、枝で熟しました、美味しいです的なのを押してる果物があるからさ、うん、黄色になる
ものでつけといていいんじゃない。このね、レモンっていうのなんかこう今ちょっといろんな方のブログを読んでたんで、うん、ちょっと、うん、地域とかちょっと個体差はあると思うんですけど、なんか11月の上旬ぐらいに一気に黄色くなるって書いてらっしゃる方と、まあ12月に向けてこう黄色くなるっていう、
そうなんだ、
はい、とりあえず今の時期はまだグリーンなんですけど、ここから黄色くなりますよっていうのをなんかいろんな方が書いてますね。
でも一つだけなるっていうのはあるんですね。
そうだ ね、
うん、豊かに実るんじゃない、それそこだけ、
そうだ、一個だけ、
うん、頑張った花がいたんだな、
あのなんかね、ここまで老人になってね、そういうのを見るとね、なんか切ないね、一個だけなんかこう最後の一応じゃないけども、なんかこう収穫していいものかどうかもちょっと迷ってきてるけどね、うん、
まあでもその実る癖がその木につけば、
そうだよ、
どんどんどんどんできるわけですよね。
いやいや、今年は、あれだよ、花結構ついてて、はいはい、で、花が実になって、うん、まあだから、10個以上の10粒、もっと言うとあるかな、小さな、この小指の爪ぐらいの実はついてたな。
はいはいはい。
落ちちゃった。
それ全部落ちた。
落ちちゃった。
全部落ちたから、なんか鳥に食われたか分かんないけど、まあ地べた近くだったから、ちょっと、はいはいはい、鳥も発見できなかったのかもしれない、
ね。そうかもね。うん、褒めた、ちゃんとレモン。褒めた、
いや別に、
いや褒めないと、
え、褒める、
よく出てくる
ね、よく頑張ったねって、よく残ったねって褒めない、
声かけで変わるもんですか、やっぱり
変わりますよ、植物、
それは室内にある植物とかなんとかでは聞いたことありますけど、
褒めて伸ばすんです、
褒めて伸ばす、
褒めて、ね、うん、でも
本気で褒めるんですよ、うん、
したら来年、うん、鈴なりかもしれない、
そうよ、やる気出すわよ生きてるから、
そうかな、どうだろうな、
本当だ、木としてはすごい大事に栄養を送ってるでしょうね、
そうだね、
水になって
る、一粒だからね、そうそう、だってそうよ、甘い果物を作るためにもぐじゃん、うん、他の実をさ、
そうか、そう、集中させるってことですよ ね、
うん、あ、そうか、まあそういうことですよね、え、じゃあ俺別にもいだわけじゃないけど、
うん、うん、
もしかしたらこのレモンは甘いかもしれない、
うん、でもあれ栄養総取りで
一つに集中させて酸っぱかったら相当かなりギリギリ
めちゃくちゃ酸っぱいのにも集中してるから、
でもビタミン C 豊かでね冬を越すのいいじゃないですか、いやいや、めでたいめでたい、よかったですね、実りの秋ですよ、
うん、まあ、あれだね、小島さんはなんかこう東京にはとっても緑が少ないけど楽しめるところはたくさんありますよみたいなことを、これはあえらかな、何かに書いてたかな、
そうそうそう、うん、まあ、最近移住もブームだしね、うん、なんかこう東京出て地方に行きますとか、うんうん、東京はなんかね目的があって住むならいいけど、うん、あるいはお金持ちとか若い人はいいけど、それ以外の人にとってはつまんない街だとかっていうのをね、うん、なんか話題になったりしてるけど、うん、今なんかテレビでそういう街頭インタビューがあったとか言って、
うんうんうん、
いやでもね、なんか私東京とオーストラリアのパースっていう街両方を体験してみて、うん、東京の素晴らしさに気づいたのは、
はい、
街中にさ、うん、365日いつでも見に行こうと思えば、うん、いつでもピカソの絵とかあるじゃないですか、
うん、
あとティラノサウルスの骨とか本物の骨とかあるじゃないですか、
まあまあね、
あれ奇跡なんですよね、
うん、奇跡、
あんな、ま、そんな都市そんなに世界にない、
そう
文化資本ってことでいうと、例えばオーストラリアのパースは、うん、私美術館好きなんですけど、うん、街行くと必ず美術館とか博物館行くけれど、そんな東京みたいにあんなこう、うん、名画のおれきれきはいないし、うん、ロボ恐竜はいても、うん、リアル化石はなかったりするんですよ、
うんうんうん、
でそれを見て初めて、なんか私ね、世間知らずですから、うん、あ、街の博物館って必ず名画とか化石があるもんじゃないんだな、なんと自分は、うん、特殊な世界にいたんだろうって気がついて、うん、やっぱ東京いるとさ、うん、バスとか電車でそんなにお金かけず、うん、いろんななんか芸術品とか、うん、なんか見られるじゃん、
まあね、そこはそうだけどね、うん、でも緑の少なさはやっぱしね、ひどい感じだよね、まあ、だから神宮だってね、これから外苑の横も大変なことになっていくんでしょう、うん、大きなビルが建ってね、
うん、ねえ、まあ、だから養老孟司さんが言うみたいに、うん、自然の中と都会とその行ったり来たりがいいのかもしれないけどね、うん、
東京は東京でそういう文化的な良さがあると、う
ん、あるわよ。だって東京国立博物館なんて今もう国宝全部見せますみたいなやってるのよ、うんうん、すごいね、うん、あ、そうね、砂山さん美術好きだからね、ご存知よ ね、
うん、すごい混んでるでしょ、
すごい混んでるでしょうけど、
ね、チケット取るのが大変とかなんとかってね、
そうそう予約がね大変とかってことだけど、
俺さ、あの土曜日徳島に行ったのね、
行ってましたね、
徳島に行ってて、で徳島の市だっけ、うん、市だと思うんだけど、あのなんか人気ランキング、何かの人気ランキングで全国最下位、うん、最下位なのね、うん、で
住民満足度ランキング、
うん、あら、そうなの、ね、
もっと切実な感じしますよね、うんうん、住民満足度って、うんうんうんうん、
それでね、まあ、東京から行ったけど、でも俺行くには、まあ、町に緑があって川の大きいのが流れてて、うん、まあ、空は広いし高いビルは一個もないし、まあ、気持ちいいなと思ったけど、まあ、言われてるように文化の、ね、分野から行くと、うん、やっぱしなんかこう、まあ、町おこしも含めてもうどうしてくれようかってもう、うん、もう職員の人がもう必死で考えるわけよ。
そうか、
もうどっかみたいにね、イカの大きなオブジェ作って最初は貧しく買ったけど、そのうち人気があれ出ましたねなんて、
意外とね、
もう町おこしとかもう村おこしになったらもう絶対あのイカのオブジェがね、うん、話題の中心になるんだって、
う
ん、
あ、もう成功した
成功例として、
うん、なるほど、
でも作るまでは、うん、ね、けんけんがくぐ大変なあれがあって作ったわけでしょ、うん、
作った
で最初も人気が全然なくてみたいな、ね、ね、これんなもんに要塞つきやがってみたいなのがあって、
う
ん、
私も驚きましたけどね、
でもなんかその現場で話になったのは、でも、まあ、10のうちね9個ぐらいは失敗するだろうなと、まあそれでもなんかこう向かっていかないことには何も変わんないなみたいな、はいはいはい、話を現場ではね、うん、まあ、市長も一緒になってしてたんだけど、一つ今回その徳島のね、まあ、徳島ってオロナインの、
発祥の
地なんです、はいはいはい、一番最初貝殻にその軟膏を入れて、うん、でそれでリアカーで凝集したっていうのは、うん、まあ、大塚製薬の最初なのね、
うん、はいはい、そうなんですか、知らなかった、
だから空港降りてみると、うん、まあ、オロナイン軟膏って大きな看板だけ、うんうんうん、目立つわけよ。それがオロナインがこの美術館を作ったのよ。
あら、
その町に、
う
ん、美術館は立派な、うん、でこの中にね、うん、飾るものの何飾るんですかって聞いたら、うん、この中にはね世界から集めた名画、
うん、
原寸大のコピー、
うん、レプリカ、
レプリカ、
うん、を飾りますって言ったのよ、うん、あ、そうですかと、
そうですか、
ね、全部網羅してその、うんうん、原寸大の コピーっていう、
やっぱなんかここぞっていうね、うん、こう売りが欲しい感じはありますよね。
そうなんだよね、
うん、でもそれもさ、うん、それもでもじゃあ例えば徳島で私は子育てしてたらだよ、うん、で自分の子供にね、世界にはいろんな名画があるっていうのを見せてやりたいなって、東京遠いなとか、うん、京都の国立博物館もそれなりにちょっと遠いなとか、うん、いろいろ考えたらレプリカでも一応そのこういうものがあるんだよと、でフランスに行くと本物があるらしいよとか、うん、東京行くと本物あるらしいよっていうのは、うん、意外と自分が子育てしてたらね、うん、いいかも、
いいかもしれない、
あ、そうかね、う
ん、観光誘致としてどうかってことですよ、でもね、
観光誘致としてそうだね、
コピーがあるぞっていう、
観光誘致として
一応モナリザとか、
モナリザね、
あ、そうそう、最後の晩餐とか、
すごい揃ってる、
ヴィーナス誕生とか、
うん、そういう、うん、
あ、すごい、陶器の絵で、うん、原寸大で、
うん、陶器で作るの、
はい、置いてある、
え、なんだって、
陶器の絵だって書いてますね、
陶器の絵ってどういう意味だよ、
あの陶板に、
うん、
うんうん、
陶器の板に
レプリカではなく陶板に書いてあるんだ、
なるほど、
面白いね、
何年か前 の紅白で米津玄師さんがこの美術館で歌って話題に、
へえ、
父親が徳島なんですよね、
う
ん、でなのでその満足度がこう下にあるっていう話もずっと父親から聞いておりましたんで、うん、確かにでもこの東京の自宅に送られ、そのあっちの家族から送られてくるものがやっぱすだちなんですよね、
大好きだよ、
すだちは、まあ、 大好きでしょうけど、やっぱり子供心が踊るかっていうとなかなか踊らないですよね。
すだちが大量に、まあね、
ね、うん、だそのうちさぬきうどん送られてくるようになって、隣ですからね。
そう、私はNHK 徳島放送局に大学時代同級生がいたんで遊びに行ったら、うん、じゃあご飯食べに行こうって、まず最初に行ったのが、うん、徳島ですけど香川に行ってうどんを食べるっていう、うんうん、
そっか、
そうなんですよ。
あ、そういうのね、あの現場ではとっても多いらしい、うん、あのうどんが美味しいですからって香川に連れてかれちゃった。
わかめはわかめ徳島、
え、
わかめナルトわかめって徳島じゃなかった、
まあ、ナルトは、ま、
ナルトはね、
徳島です
よね。ちくわとかもよく送られてきた、ね、
うん、え、なんかすだちおろナインとかそういうなんかさ、
すだちおろ掛け合わせでね。
そう、なんか掛け合わせで作ったらそこのミュージアムしか買えない。
香川のうどんとその愛媛のみかんと、うん、まあ、高知はいろいろこう朝市とか、
そうだよ、
なんかこう記号、これとこれ掛けるっていうのがズバリあるから、その徳島はそのズバリの掛け算が多分なかなか見つかってないっていう、
すだちおろナイン
ことなんでしょうけどね、
うん、あの
わかめおろない、
あのすだちとかぼすと間違えるとものすごい怒られる、
ね、うん、
すだちですよ、かぼすじゃ
ないですよ、
ないですよ、もう
あの大事大事、
俺だってね、あのなんか居酒屋行ってなんかこう横ついたらかぼすだかすだちだか分かんないじゃない。
いやいやいや、
これちょっとかぼすなんか言ったらすだちですから
大事です、
だ何勘違いしてんですかなんつってね。
いや、私結構すだちうどん好きなんで、うん、そこは分かるな、
はい、あ、そうなの、
うん、
すだち厳密に今すだちとかぼすと、
うんうん、
まあ、俺違いよく分かんないんだ、違うやっぱ
サイズと酸味が違うんじゃないの、
そうかね、
そうか、うん、だいたい一緒ですよね、
だいたい一緒
だ、だいたいおおよそ
それって柑橘村全部だいたい同じになっちゃう、いや
いやいや、眼鏡しないでみればだいたい同じぐらいのものに
違う違う、
それが徳島で許されない、
なんかすだちのはちょっと
小さいよな、
うん、なんかこう、
ね、うん、爽やか、
俺なんか
香りも違う
じゃん、居酒屋出てきてすだち絞るのちっちゃくて絞るの大変だったもん、なんかもうちょっと大きい方がいいなーなんて。
すだちはだったら薄くしたらホールで食べられるじゃん、
え、
皮ごと食べられるじゃない、薄くしてさ、
う
ん、
そうですか、
いや、
あ、そういう薄くしてうどんの上に乗ってるやつ、
う
ん、
私はあれ、
あれ食べるものなの、
え、私あのままバリバリ食べちゃったんですけど、
え、いや棒寿司みたいなのが出てきてさ、うん、間にこうすだちが挟まってたんだよね、
うんうんうんうん、
避けて食ったよ、
なんでよ、
食べてあげて、さっきから全然大竹さん徳島プレゼンしてる感じないんですけどね逆満足度ランキング下げる感じの、
うん、いやだから、もうこうなったらもうこの最下位を譲るなって言ったんだよ、
あ、なるほどなるほど、うん、何もないですよっていう、
何もないですよ、
暑い街みたいな、うん、あの猛暑の街って酷暑の街が売りになったように、う
ん、あ、そんなの有名になったことある、
そうじゃない、ほら、うん、多治見とかさ熊谷とかさ、うん、その酷暑の街って普通住みにくいじゃない、うん、だけどもう酷暑うちの方が暑いとか言って、うん、なんか酷暑を競ってるぐらいですから今、
う
ん、
そうか、
だからワーストワンっていうのも売りになる、うんうん、そういえば前さ徳島にさ、
だからあれだよね、うん、あの鳥取なんかな、あのスタバはないけど砂場はあるみたいな、な
あ、そうそうそう、売りにしてるじゃない、
逆転して
そう、
なんか考えてるっていうのあったよね、うんうん、
徳島に行ってさ、徳島の人に、うんうん、あの私翌日高知でね、うんうん、公演だったから、うん、明日は高知なんですって言ったら、うん、徳島の方が、うん、高知はいいですよね、
なんで
いろいろみんな明るいでしょ、高知の人は、あ、明るいんですよ高知の人は、徳島はね、うんうん、暗いんですとかっておっしゃったの、うんうん、なんでですかって言ったら、もう高知は歴史もなんかこうね、うん、華やかな ね、
うん、ね、
坂本龍馬とかあるし、うん、カツオだ、うん、なんか酒だとか、うん、でも徳島は何もないんですとかっておっしゃったから、私がいやいや、もうなんか働く女性も多いし、うん、ね、わかめも取れるし、すだちもあるじゃないですかとかって励ました、思い出しましたよ、うん、
あと、 レンコンね、うん、
レンコン、ああ
レンコン、
だからやっぱり徳島に行けば人気の3県に行けるっていう、うん、プレゼンをしたらいいですか、
ハブとして、
ここから
徳島に皆さん来てくださいと、うん、人気3県に行けますっていう、
あ、確かにね、
うん、そしたらすごい、あ、そう、徳島行って人気3県行こうかっていうふうに、これさすがに怒られますかね、
うん、まあ、いや、いいんじゃないですか、
なんかね、
うん、
まあ、一応の鳴門大橋から渡ると、うん、一応四国の玄関口とも言えます
ね、うん、そうよ ね、 そうよね、はい、え、レンコン名物なの、
うん、そうそうそう、言ってた、
まあ、レンコンおろない、
食わなかったけど言ってた、
あ、そう
あの、いや、ただね、あのこれはどの地方でもみんな言えてることなんだけど、コロナがあって、うん、コロナがあってこう例えばタクシー会社もバス会社も人員を整理するのね、 儲からないから、で、ね、で整理して、俺は空港からタクシー乗ったその運転手さんは、今ね、徳島はねタクシー足りなくて大変ですと、うん、駅前に止まってませんって、うん、いやどうしてって聞いたら、なコロナの時にみんな辞めちゃったと、うんうん、で辞めていなくなっちゃったからタクシーはこうもう需要がすごい大変なんですよ
今になってね、うん、
今になって、だから駅前にタクシー止まってないでしょと言われてるだろう、止まってないんだよ、だから、でバス、うん、でその人がバスの話してくれたんだけど、バスもたくさんやっぱり人が辞めたり、うん、いろんなことをしたわけね、うん、でやっぱりちょっとだけ回復してきて、バスも運転手さんが足りないわけよ、うんうん、で途中で通ったところにバスがもう何十台も山みたいに止まってて、あれどうしたんですかと、いやあれもう運転手しないからいないからいりゃいいんだけどねっていうわけ、
置いてるだけというか、
はい、だからもうこのコロナがあって、まあ、うん、徳島だけじゃなくて全国ね、うん、多分そういうようなことが起こって、うん、まあ、それで運転手が足りないところに臨時の運転手みたいなのが入ってきて、うん、まあ、今いろいろな大変なことになったりしてるんじゃないかって、
ニュースやってました、そういえば、うん、宿泊業でも本当に人が足りなくて大変だって、で私そのニュース聞いた時も、うん、今の話聞いた時も思うんですけど、うんうん、お辞めになった方を呼び戻すっていうことはできないのかしらね、うん、まあ、次の仕事に疲れちゃってるのかしら、
そこは聞かなかったんだけど、やっぱり、クビになったり辞めたりしてるわけじゃない、
うん、その方々に戻ってきてっていうのはできないのかしらね、やっぱりね、
そこら辺がね、やっぱり人の心の問題だからね、
そ
んなのかしら、なんかすでに OB の方が今働いてる状況だっていうことみたいですね、うんうんうん、
これまたその全国的にね、今ローカル線のこうどう継続させるかっていう議論がね、はい、進んでたりして、うん、まあ、バスに代替するとかっていう、
ああそうそうそう、
本当だから、うん、地方の交通網っていうのはやっぱりこの、うん、まあ、コロナだけじゃないですけどね、う
ん、あ、それで思い出したけどね、うん、徳島電車ありません、
え、電車あるでしょ
いやいや東海道線は、ね、駅で徳島駅来てるんだけど、街に電車ないんだよ、
あ、市内の、市内のより地下鉄とかそういうのがないから
、そうね、
電車ないんだって、うん、ないんだって、
いや、ま、でも地方都市ないですね、結構ないですよ、
もうね、皆さん車乗られてたりとか、
100万都市ぐらいじゃないと、ね、ないですよね、
あの、そういえば岡山の人だったかな、うん、なんか岡山のローカル線に来る電車は、うん、なんか2回ぐらい払い下げになった古いやつなんだとか言って、うん、でなんか ものすごいもう絶滅寸前のものが、うん、あの走ってついにそれがダメになったっていうと、うん、もうすでに数十年前のものが新しい車両として来るんだとかっておっしゃってて、でもそれって鉄道ファンにとってはいいよねとか言って、
そういうのを見に行くファンの方多分いますもんね、昔の方の、そうそう、鉄道を見られるっていう
ね、だからそういうの全部廃線にしちゃうと寂しいよ、ね、うん、
でもあれだね、このコロナで地方の都市は本当にやっぱし全部、まあ、徳島を筆頭にやられてる感じがするよね、うん、はいはい、はい、慶太郎くんお願いします、
はい、うん、ニュースですが、まずこちら、うん、毎日新聞の政治プレミアという、まあ、ウェブ版の記事でしたけど、最近あの自民党内で、うん、あの安倍さんに対する、まあ、国賊発言で、まあ、処分を受けました村上誠一郎さんが、まあ、インタビューに答えています、はい、旧統一教会日本の政治に影響を及ぼしていたのかというインタビューですね、うんうん、こちらをまず取り上げたいと思います、はい、そして次が東京新聞の今日の一面でした、外貨準備高、うん、日本突出と、うん、21年末161兆円、 G7 各国の4から13倍とあります、うん、財務省所管の外国為替資金特別会計で大部分が保有されている日本の外貨準備高が先進7カ国で突出して多いことが国際通貨基金 IMF のデータから分かったということです、はい、2021年末で他の G7 諸国の4倍から13倍だったと、
はい、すごいね、はい、
すごいですね、そしてこちら毎日新聞です、臨時国会召集1ヶ月法案成立ゼロと、うん、臨時国会が10月3日の召集から間もなく1ヶ月を迎えますが、すでに69日間の会期の3分の1を消化したんですが、これまで成立した法案まだゼロだということですね、うん、そして同じく毎日新聞です、昨日から、まあ、いろんなところで、まあ、ここのところ報じられてますが、ソウルの雑踏事故ですね、18平方メートルに300人倒れると、うん、死者が154人、はい、まあ、立ったまま圧死したと という方もいらっしゃると現地のメディアは報じているということです。そしてこちらも毎日新聞ですね。 JA 肥料最大 31% 値上げへと、JA 全農は地方組織に今年11月から来年5月に販売する化学肥料について前期6月から10月に比べて最大 31% 値上げすると発表したということです。
それ飼料、肥料が31% も上がったらまた結構応えるだろうね。
そうですね、はい、ちなみにこの化学肥料の中にある塩化カリウムっていうのが、まあ、主な産地がロシアだったりすると、ロシアから、まあ、こういう影響もあるということですね、はい、そして今日この後、サッカー日本代表のワールドカップの代表メンバーが発表されるんですが、サプライズなし森保ジャパンのワールドカップと、まあ、こちらは最新にこういう見出しも出ています。
はい、はい、まあ、以上がラインナップですけれども、佐哲さんは何か気になりましたか？
そうですね、この最初に紹介してた、まあ、はい、村上誠一郎さんの、まあ、インタビューね、今読みましたけれども、はい、まあ、村上さんがおっしゃっているのは、まあ、これは現状だと旧統一教会とその自民党の関係について自己申告ベースの調査だと、でかつその中で、まあ、安倍晋三氏、そして細田博之衆議院議長も調査の対象外ということでは、これで十分に国民に納得してもらえるのだろうかというようなことをおっしゃってますけど、まあ、これはね、まあ、こちらでも繰り返し言ってきたことですけれども、やっぱり山際さん、まあ、やめましたけれども、山際さんと、まあ、亡くなられたけれども安倍晋三さんと、そして細田さんのこの調査というかどういう関係だったのかっていうのはやっぱりしっかりやらなくちゃいけないし、それだけじゃなくて、まあ、萩生田政調会長であるとか、まあ、名称変更に関わっていたのではないかというふうにされている下村博文さんであるとか、やっぱりまだまだこの、これね、実態を解明しなければ関係は立てないというふうにことを書かれてますけれども、まだまだこう解明すべきところがあるっていうのを、まあ、こういう議員からこういうふうに言葉として出てくるというのは重要なことだなと思いますけどもね。
そうですよね、ちょっとあの行き過ぎた発言もちょっと前にね、
まあ、そうですね、
ありましたけど、はい、でもこの中ではこう村上さんはこう自民党の中にいて、一回も党を離れたこともなくて、今日まであの意見をちゃんと述べてこられてるなと、まあ、この番組にもお越しになりましたけども、はい、小島さんもここに何かご意見ありますか？
いや、もうあの佐哲さんに同感ですけれども、あの相当時間をかけて、その過去から現在にわたって、統一教会と日本の政治がどういう関係にあったのかっていうのは解明しないと、なんかあの、まあ、誰かが何人か辞めて、じゃあこれで終わりにしましょうっていう、あのぐらいで済む問題ではないんだなっていうのがね、ニュースを知れば知るほど分かりますよね。
そうですね、村上さんはここで、まあ、調べれば調べるほど闇は深いと、
まあ、別に村上さんが特別なんか厳しいことを言ってるってことじゃなくて、まあ、ある種真っ当なことっていうか、ただただ起きてることを言ってるだけだというふうに思うんですけど、はい、まあ、ここ数週間の中で、まあ、その政策協定をね、まあ、事実上求めていたのではないかっていうことが出てきて、はい、まあ、次々といろんな方たちが、まあ、それを認めるということが出てきてますけど、あの先週あの世耕さんがね、世耕議員がこの、党の政策として反してなければこういった政策協定みたいなものっていうのは、選挙で猫の手も借りたいような議員はこれは普通のことだからサインするレベルだっていうことを、言ったんですが、言っちゃったと言ってもいいと思いますが、でもこの世耕さんの発言を少し遡って振り返ってみれば、先月の頭にはですね、この団体の協議に賛同する我が党の議員は一人もいないっていうふうに言ってたんですよね。
そうか、
だからもう全く、まあ、先月までの議論のところ、この政策協定のことが出てきてから本当はもう正反対、これまで言ってたことと全く違うことが起きてるってことにしなくちゃいけないんですけど、なんか、まあ、それぐらい大丈夫ですよっていうふうに切り替えちゃって、まあ、当然それにうなずいちゃいけないわけですけれども、なんかこういう報道がずっと続いても、なかなかそれを追い切れてないというのが続いてますよね。
村上誠一郎さんのおっしゃっていることは、旧統一教会の教団が政治にどこまで関わっているのかと、そこをちゃんとはっきりした方がいいと、はっきりしない限り前に進めないぞと言ってるんだけど、党の方は全部を細かく調べるんじゃなくて、受講なんていうの、
まあ、点検とずっと言ってましたけどね。
そうだね。
まあ、自己申告的なものです
よね。自己申告的なものにしようって言ってるんだけど、うん、まあ、これが続く限り、慶太郎くん、昨日あたりの新聞でもまた出てきましたね。まあ、
これそうです。これ先週に。
先週の
か。はい、うん、なりますけど、うん、まあ、先週ちょうど火曜日ぐらいに、大串正樹さん、
うん、
デジタル兼内閣府副大臣ですね。
うんうん、
まあ、いわゆるこう、被害者救済のための消費者庁の副大臣が、うんうん、なんとこの政策協定を結んでいたってことが明らかになったっていうニュースがありましたけど、続いて山田外務副大臣も政策協定を結んでいたっていうことがまあ明らかになりましたと。山田賢治外務副大臣が、まあ、10月28日になりますから、10月28日になりますが友好団体から提出された文書に署名していたことを明らかにしたということです。まあ、大串さんについて2人目ということなんですけど、ちなみに日刊現代のこれデジタル版ですね、これ土曜日に配信されたニュースですけど、はい、うん、まあ、こちらの見出しは旧統一教会癒着で岸田政権またも大揺れ、最側近の木原官房副長官もズブズブだったと、
うん、
木原政治官房副長官も推薦状を受け取ったことが明るみに出たと、
うんうん、
あのいわゆる、まあ、署名っていうものはしてないみたいなんですけれども、うんうん、いわゆるこう官邸の中の人間ですよね、うん、官房副長官は総理の外遊にも同行する官邸の要職、うんうん、安倍菅政権以降も統一教会が官邸にまで入り込んでいた衝撃は大きいと、
うんうん、
まあ、いわゆるこう推薦状は受け取っていたということですね、
うんうん、サインしたって人もいたよね、
はい、まあ、サインしたのが、うんうん、いわゆるこの先週の大串さん、うん、そして山田外務副大臣ということになりますね、
うんうん、いやこれでもなんか
政務三役の中であ
のあれなんだよね、なんかこう自分のやったことに対して私スタッフ事務所を含めて当時の認識が不足していた、正しくなかった、深く反省しお詫びしたいというふうにおっしゃってるんですけど、
木原さんですね、
この最後はね、俺気になるのはね、深く反省しお詫びしたいと、
うん、
皆さんおっしゃるわけよ、
はい、
これでこうなんか手打ちかいっていう、うん、深く反省しお詫びしたい、さあ次に行きましょうみたいな話ですよね、うんうん、これはちょっとなんかあれ疑問符がつくんだけどね、
これまでに通した法案とかね、通さなかった法案とか、
うん、
その政策とかね、
うん、
に一体どの程度その統一教会の影響があったのかっていうのを明らかにするところが、そこは本丸じゃないですか。
それをずっともう安倍さん亡くなられてから、この問題が浮上してからもう3ヶ月4ヶ月ずっとやってるわけで、どれぐらいの関係があったのかっていうことを問い続けても、まあ、その都度答え返ってこないで、またどんどんどんどん関わりがありました、関わりがありましたっていうのをこう問い続けてるわけなんで、そうするとまあさっき別のニュースでまあ臨時国会1ヶ月経ったけども法案成立ゼロってなりましたけど、それは当然だって新しいそういう素材というか代打が出てきたらどうなってるんですかっていうふうに聞くのはこれは当然なわけだから、政治にどういう影響を与えてるかっていうのを、それをこう今のような大竹さんがおっしゃったようなその常套句で交わされてる、これずっと続くことになっちゃうんですよね。
そうですね。でもう一つ言えばこの政策協定だからね、
うん、
政策協定中身も見ないでよく分からずに忙しいから署名したなんて言い訳は、
うん、
そんな言い訳はダメだよね。だって、
うん、
署名してるんだから。でその政策協定の中には LGBT の問題だとか、それ以外のことも多岐にわたって、うん、こう政策協定
家族の在り方とかね、
うん、結ぶことへの疑問符はつくわけだからね、それを平気でやってきてお詫びするとかっていう言葉だけで次に行けるのかなと思いますけどね。さあ今日も始めましょう。